いかがお過ごしですか？西村加奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのタカさんです。タカさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は松本レディース IVF クリニック理事長松本レオナ先生にお話を伺います。本日のテーマは、これでわかるエラ検査パート1です。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
タカさん、よろしくお願いいたします。実はですね、タカさんは番組このメインパーソナリティとしては今日がデビュー2回目。
そうです。
そうなんです。はい、
ソロとしては初めてですね。
緊張しておりますけれども、楽しく、そして深くお話を伺ってね、いけたらいいですね。それではお話、今日伺いますのは松本レディース IVF クリニックの松本先生にお話を伺ってまいります。先生、今週はよろしくお願いいたします。
はい、どうも、今日はよろしくお願いいたします。
はい、ぜひですね、リスナーの皆様に自己紹介、それからあのクリニックのご紹介もお願いします。
はい、私、松本レオナと申します。松本レディース IVF クリニックは東京の池袋にあります。うちの父はですね、はい、1999年に開業しまして、今年で26年目になりますね。
26年も。
はい、はい、26年前と言いますと、まだ不妊治療が、それほど、オープンと言いますか、一般的ではない時代に、父は、体外受精を専門の、専門としてですね、研鑽を積んで、池袋の地にですね、開業したという流れでございます。
なるほど。場所もね、すごくこう、わかりやすい。サンシャイン通りって皆さんご存知でしょうか？もう池袋のね、駅からメイン通りですよね。
おっしゃる通りですね。ビルもですね、かなり特徴的なビルなので、なかなか迷わないかなというふうには思います。
ね、なので、こう、お仕事帰りとか、池袋をね、拠点にいろんな遠征も走ってますからね、非常にこう、利用しやすいというか、行きやすい、来やすい場所かなというふうに私も感じさせていただきました。さて、タカさんとですね、今日お話伺ってまいりますが、まず一つ目の質問、ぜひタカさんお願いします。
はい。それではですね、本日のテーマであるエラ検査について詳しく、先生にお話をお聞きしていきたいと思いますが、先生のご施設でもエラ検査を実施していらっしゃると思いますが、まずはですね、エラ検査の対象となる患者さんについて教えていただけますでしょうか。
はい、エラ検査は反復着床不全、つまりですね、肺、肺というのは受精卵のことですけれども、それをですね、2回移植したけれども妊娠に至らなかった、そういった方がですね、対象になります。
なるほどですね。先生、今反復着床不全というお話がありましたが、着床不全とはどのような状態なのでしょうか。
はい、漢字の通りですね、着床しにくいというようなことになるんですけれども、つまりですね、先ほど受精卵胚をですね、移植しても、妊娠に至らない。まず一つは卵がくっつかないということもありますし、くっついたとしてもですね、それが維持できないといったことが挙げられるわけです。これをですね、2回以上繰り返す場合には、着床不全が疑われます。
なるほどですね。先生、その着床不全の原因についても教えていただけますでしょうか。
はい、着床しないというとですね、やはり着床する側、つまり子宮側の問題っていうのもありますし、あるいはですね、卵側の問題もあったりします。はい、あるいはですね、免疫とか、この着床の世界っていうのはですね、非常に複雑な世界ではあります。で、最近言われているのがですね、最近といってもこの数年経ちますけれども、着床の窓というものがあります。窓って言ってもですね、実際に窓があるわけではなくて、この時期であれば着床するという、そういった期間をですね、窓という、言い方を変えてですね、お話しているわけですけれども、このタイミング、窓が開いている、つまり着床に適しているタイミングっていうのがですね、存在しているということが言われております。で、それがずれている場合にはなかなか着床しにくいということがですね、一つの着床不全の原因として言われております。
結構患者の皆さんもこの着床の窓っていう言葉はこう浸透されてらっしゃいますか？どうでしょう？
いや、さすがにですね、全くその、知らない方 まあ、全くわからない方っていうのもですね、もちろん一定数いらっしゃるかなと思います。もちろん学校で勉強する内容ではありませんから。ただ一方でですね、なかなか移植してもうまくいかないという場合にはですね、やはりご自身でもいろいろ調べられたりとかですね、まあ、情報を入手していく中でですね、着床の窓というところにですね、到達するという方は一定数いらっしゃるんじゃないかなというふうには思います。
なるほど。そしてその着床の窓ですけれども、ズレがあると、妊娠とか、それから着床にどんな影響があるんでしょうか？
ですね、まあ、その肺というのもですね、ずっと生きてるわけではなくて、着床しないとですね、まあ、言ってしまえばダメになってしまうと。ですので、窓のズレが、
はい、
その卵が生きてられる期間のうちに、まあ、開くようであれば問題ないけれども、
はい、
少ししっかりとですね、そのズレが、ズレの期間が長い場合には、着床することができずに、肺がダメになってしまう。こういったことはあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
先生、今ですね、ズレという話があったかと思うんですけれども、はい、先生のご印象ではそのズレがあるという方というのはどの程度でしょうか？
はい、ありがとうございます。ですね、1日ズレているっていう方は結構いっぱいいらっしゃいます。で、一方でですね、2日ずれてらっしゃる方っていうのはですね、かなり少なくて、1年間でもまあ数人、10人いかないぐらいですね、かなり少ないんじゃないかなというふうに思います。
なるほどですね。
肺は、だいたいまあ1日ぐらいは生きてられますので、やはりですね、どういった方に特に意味があるかというとですね、2日ずれの方、まあこういった、すごくずれてる方にはすごく意味があるんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。アイジェノミクスの方のデータでもですね、全世界でだいたい3割ぐらいの方がですね、はい、ずれてると、まあいったようなデータがございます。
はい。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
後半も松本レディース IVF クリニック理事長の松本玲奈先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さて後半なんですけれども、まさに、ね、その前半にお話が上がりました着床の窓のところですよね、高さん。
はい、そうですね。その着床の窓を調べるエラ検査について先生、教えていただけますでしょうか？
はい、ありがとうございます。エラ検査では子宮の内膜の組織をですね、採取して、
はい、
そしてですね、それをまあ提出して、うん、で、ラボの方でですね、
はい、
しっかりと検査を行って着床の最適なタイミングを見ていく、
はい、
そういったまあ検査になります。
それで何人ぐらいでその検査をクリニックではされるんですか？
ですね、検査自体はそれほど難しくなくて、まあ、もしかしたらリスナーの皆様も受診したことある方もいらっしゃると思うんですけれども、
うん、
まあ、一般的なですね、婦人科の内診台に乗ってもらって、
はい、
で、まあ、検査を行っていくわけなんですけども、
うん、
検査自体はそれほど難しくなくて、
うん、
医師1人、まあ、看護師1人、
はい、
この、まあ、こんなもんで行っていく感じですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、先生、これ保険適用下において使うことができると思うんですが、何かルールのようなものはありますでしょうか？
はい、現在はですね、保険適用にはなっていなくて、先進医療という形で行うことができます。
はい、
先進医療はですね、また言葉の定義がいろいろ難しいんですけれども、うん、本来ですね、自費の検査、治療っていうのは保険には組み合わせられない。けれども、先進医療として認められているもので、そのクリニックがしっかりと届け出を出している場合にはですね、保険と組み合わせられる自費の診療といったところでございます。
先進医療として保険と組み合わせて、使うことができるということですね。
はい、
はい、先生、実際の検査の流れについても教えていただけますでしょうか？
はい、実際に肺移植を行った方であればですね、非常に分かりやすいと思うんですけれども、
はい、
まあ、そのクリニックによってもやり方は違うんですけれども、
うん、
当院ではですね、しっかりとホルモン剤を使って、そしてですね、子宮の内膜を厚くしていく、まあ、いわゆるふかふかのベッドを作っていく、
うん、
そしてですね、あるところで膣唾薬ですね、プロゲスチン製剤というものを使って、そしてですね、まあ、あるタイミングでその組織を採取していくと、
はい、
まあ、こういった流れになっていきます。
うん、ございます。先生、検査の時間ですが、大体どれぐらいかかるものなんでしょうか？
検査自体は数分で終わるんですけれども、はい、先ほど申し上げたようにですね、ふかふかのベッドを作って、その後でですね、膣唾薬を使っていく、こういった一連の流れがですね、
うん、
まあ、約 2,3 週間かかってしまう、用意してしまうと、 そしてですね、さらにその検体を出して結果が返ってくるのに大体約2から3週間程度時間がかかります、
うん、なるほどですね。
なんかやっぱりそういった検査って痛みがないのかなとかっていう、まあ、不安というか思いは皆さんお持ちになること多いんじゃないかなと思うんですけど、最近はどうですか、そのあたりの検査に対するこう痛みってどうなんでしょうか。
おっしゃる通りですね、あのやらせていただいた所感としては、はい、あのものすごい激痛だったというふうにおっしゃられる方っていうのは、うん、まあ、かなり稀かなというふうに思います、はい、もちろん痛みっていうのは感じ方が人それぞれなので、で、まあ、一方でですね、あのそういった採取する管を入れさせていただくので、それに伴う痛みっていうのはあるかもしれない、はい、あとはですね、よく患者さんがおっしゃられるのが、はい、子宮体がんの検査の痛みに近いと、まあ、確かにですね、行っている、まあ、行為自体もですね、子宮体がんの検査にかなり近いことを行っていますので、子宮の中の内膜の組織を取るという意味では、はい、ですので、もし体がんの検査を受けられたことが、まあ、あるようであればですね、非常にイメージしやすいかなというふうに思います。
じゃあそんなことも想定すると、まあ、一日リラックスして過ごせる、あまりこうキツキツのスケジュールでなく、ゆったりとしたスケジュールの中で検査を受けられた方がいいかもしれないですよね。
おっしゃる通りですね。
先生、検査の際に患者さんが注意することっていうのは何かございますでしょうか。
はい、まずはですね、まあ、この季節柄もありますから体調管理には気をつけていただくことが一つ、あとはですね、このエラの検査というのは、はい、そのまあタイミング、というのですね、その人なりのタイミングっていうのを見つけていく、つまりですね、物差し作りに近いようなものですから、はい、ですので服薬のタイミングであったりとか、特にですね、膣座薬のタイミングですね、こういったのがですね、もしもあのこうおろそかになるというかですね、時間があんまりにもずれてしまうと結果にも響いてしまって、そしてその検査の結果をもとに我々移植のタイミングを決めていってしまいますので、そういったところでですね、あのしっかりと、まあ、服薬、特に膣座薬ですね、あのタイミング意識していただくということが非常に、これは極めて重要なポイントかなというふうに思います。
そうですよね。なるほどですね。先生、これまでエラの話を伺ってきましたが、エラの特に有用だと思うポイントは何でしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、いろいろな検査がある中で、まあ、特にですね、エラについてご説明していくとしたら、エラを受けられる方というのはですね、まあ、多くの方が2回肺を移植したけれども結果が出てない、まあ、こういった場合ってですね、まあ、やはりですね、あの3回目4回目でうまくいくのかという大変まあ不安な気持ちになるんじゃないかなというふうに思います。でそんな中でどういう検査をやっていくかというところなんですけれども、はい、エラの検査のいいところは、エラは着床の検査なわけなんですけれども、エラを行って、もし仮にその窓のタイミングがずれていますというふうな結果が出たとしても、例えばですね、検査の結果が来てあなたは着床しにくい人です、終わりっていうんだったらですね、まあ、ある意味でですね、受ける意味ってないと思うんですけれども、エラの場合はそれに対してこれぐらいずれているので次回はこのように補正して行っていきましょうというようなサジェッションがあるわけですから、もし仮に悪い結果が来たとしても、それはですね、悲しむところではなくて、次回に向けてですね、非常にポジティブな気持ちでですね、次回の肺移植望んでいくことができる、うん、それはですね、気持ちの部分だけじゃなくて、実際医学的にもその分ですね、着床に近づくという可能性があるわけですから、そういったところがですね、エラ検査の特に優れている点じゃないかなというふうに思います。
先生、ということは仮にずれていないということが分かったということは、他に原因があったということが分かったということでよろしいんでしょうか。
おっしゃる通りですね、はい、まあ、そういった意味ではタイミングっていうのはですね、まあ、このままのタイミングで、まあ、次回以降も元気よくやっていこうということでよろしいかと思います、はい、
さあ先生、あの次回もいろいろお話を伺っていきたいと思うんですが、オープニングのところをもう一回振り返っていただくとですね、26年の病院がクリニックがオープンしてと始まってって、そこってやっぱりすごい歴史が終わりですよね。最初はお父様の代。
おっしゃる通りですね、私の、まあ、父がですね、不妊治療専門のクリニックとしてオープンしたんですけれども、はい、私の父の父ですね、私の祖父もやはり産婦人科医で、産婦人科医としては私は3代目になりますね。
そうなんですね。
それも含めるともっと歴史は長いというふうになりますね、
ですから本当にその初代の頃と今って時代の移り変わりとともに、出産に関しての考え方とか医療技術への考え方とかもだいぶ差がありますよね。
おっしゃる通りですね、まあ、今あの祖父もそうですけれども、まあ、祖父の息子、つまり私にとっておじも産婦人科医で、まあ、そもそもですね、祖母は助産師で、おじが産婦人科医、おじの、まあ、息子と娘、つまり私にとっていとこも産婦人科医で、その結婚相手も産婦人科医みたいな感じでですね、かなり産婦人科医の数数えると多分本当に大変なことになるレベルですけれども、うちの祖父はですね、祖父の代になってくると太平洋戦争の頃ですね、 太平洋戦争から、まあ、戻ってきてですね、日本が焼け野原になっていて、
はい、
これから安心してお産できるところを増やさないといけないと、いうことでですね、ベビーブームを支え、それがですね、祖父の時代ですね、彼は彼なりのミッションを持って、頑張ったと、
はい、
そして私の父はですね、私と30年離れていますけれども、はい、当時彼がフレッシュだった頃ですね、その頃っていうのはですね、体外受精が始まった頃、もう体外受精黎明期ですね、
はい、
まあ、まだ日本では一件もやられてなくて、まあ、日本でもどこが一番最初に第1号の体外受精をやるのかっていうね、そういったことがですね、そもそもまあ日本でやるのか、
はい、
あとは倫理的にそういったことが人に許されるのかっていうような時代だったわけです、で、まあ、父はですね、当時ですね、まだ体外受精も一般的じゃなかった頃ですね、まあ、彼の尊敬している先輩ドクターにですね、呼び出されて、お前がやろうとしていることは神に唾を吐きつける行為だ、ね、そんなことを言われて、今となってはですね、生まれてくる子供の 10% が体外受精で生まれて、まあ、非常にですね、安全性も確立されて一般的な主義というふうに言われていますね、
でもなんか代々こう命をつないでいく、そんな素晴らしい一族というか、ね、お仕事をずっと家族代々されてらっしゃるっていうのはちょっとお伺いしてじんときますね、高さんね。
そうですね、
私の父が、まあ、1999年に池袋に不妊治療のクリニックをオープンするわけですけれども、まあ、当時はですね、まだ不妊治療というのもですね、一般的ではなくて、当時はですね、まあ、不妊治療というのはできるだけ入り口わかんない方が患者さんが安心するんじゃないかとかですね、まあ、そういったことを言われていましたけれども、もうだいぶその時代は変わってですね、まあ、当たり前ですね、これはね、オープンになってですね、いろいろな、まあ、そのマインドっていうんですかね、世の中も変わってくるし、患者さんも変わってくるし、そして、医療技術っていうのもどんどん進歩していくと、でそういった中でですね、まだ着床っていうのはですね、ブラックボックスに包まれていて、なかなか難しい分野で、まあ、そういった中でですね、今回ね、アイジェネミクスさんはそこの部分にですね、スポットを当てて、まあ、研究をですね、かなり先進的な、まあ、研究であったりとか検査を、世に送り出しているというようなところになりますね、
先生ご自身もいろんなこう研究結果出されたりされてるんですよね。
そうですね、私自身はですね、東大の医局の方でですね、今の広田教授ですねの下でですね、着床の研究を行っておりました、で当時のですね、まあ、研究チームのですね、先輩後輩がですね、仲間に加わって、まあ、原口院長と田中副院長ですね、まあ、彼らと一緒にやっている。僕らはですね、まあ、着床をずっと研究しておりましたけれども、着床の部分っていうのはですね、まだまだいろいろわからないことが多いですから、まあ、できるだけですね、そういったところも解明していけたらなというふうには思っております。
リスナーの皆様もだと思うんですけれども、このクリニックを受診されている患者の皆様も多分今日聞くのが初めてのお話っていうのが、このエンディングにね、タカさんいっぱいお伺いできたので、とってもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、また次回もですね、エラー検査などについて深くお話伺っていきたいと思います。松本レディース IVF クリニック松本レオナ先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お時間となりました。今日は松本レディース IVF クリニック理事長松本レオナ先生にお話を伺いました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。